最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年9月10日木曜日、皆さんいかがお過ごしですか？今日は屋外広告の日だそうです。最近は街中の広告もただのポスターや看板だけじゃなくて、大きなスクリーンを使ったデジタルサイネージや建物の壁に映像を映し出すプロジェクションマッピングみたいに、テクノロジーを駆使したものが増えてきましたよね。広告の世界もどんどん進化していて面白いなと思います。さて、今日のポッドキャストではそんなテクノロジーの進化をいろいろな角度から見ていきますよ。医療の世界で活躍する AI の話から、なんと数学の超難問を解いたという AI のニュース、そして私たちの開発スタイルを大きく変えるかもしれない新しいツールや手法まで、盛りだくさんでお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは私たちの健康を支える医療の現場での AI 活用に関するニュースです。ヤフーニュースから、応用進む医療 AI、 学習偏るとリスクという記事です。この記事で紹介されているのは大阪公立大学の上田大輝教授。なんと37歳という若さで医療 AI 開発の国内トップを走る研究者の一人だそうです。彼が放射線科医として働いていた27歳の頃、親しい友達が若くして乳がんになったことが AI 開発を始めるきっかけだったと語っています。放射線科医の仕事はレントゲンや CT、MRI といった画像から病気を見つけることですが、特に乳がんの発見はとても難しく、どうしても見逃しが起きてしまうことがあるそうです。見逃したい医師なんて一人もいない。患者さんにより良い診断を届けたいし、医師の負担も減らしたいという強い思いから開発をスタートしたんですね。彼らが開発した AI は深層学習、ディープラーニングという技術を使っています。乳がんと診断された大量の検査画像データを集めて、画像の中の病変、つまり病気の疑いがある部分を一つ一つ専門医が特定して AI に、これががんだよと教えていくんです。この地道な作業を繰り返して AI の診断精度を上げていくんですね。上田教授は開発の 95% はデータを集める作業と語っていて、スマートなイメージとは裏腹にすごく地道な努力が必要なんだなと感じます。その努力の結果、2018年に完成した乳がん診断 AI は3万枚以上のデータを学習して診断精度は 90% 以上。これはベテランの医師と同じくらいのレベルだということから驚きです。さらにこの経験を生かして、くも膜下出血の原因になる脳動脈瘤を MRI 画像から見つける AI も開発。これは2019年に深層学習を使った日本初の医療機器として承認されたそうです。他にも肺がんを見つける AI も開発していて、これらは国内1000以上の医療機関で実際に使われているとのこと。すごいですよね。ただ記事のタイトルにもあるように、いいことばかりではありません。 AI が学習したデータに偏りがあると、それが誤診につながるリスクもあると上田教授は警鐘を鳴らしています。 AI はあくまで学習したデータに基づいて判断するので、例えば特定の年代や人種のデータばかりで学習してしまうと、それ以外の人を正しく診断できない可能性があるわけです。 AI というパワフルな技術をどうやって安全に、そして公平に使っていくか、そのルール作りも同時に進めていく必要があるということですね。
さて、医療の次は数学の世界です。こちらも AI がとんでもないことを成し遂げたというニュースです。ヤフーニュースから、数学検証問題を解決、オープン AI 発表。皆さんはミレニアム検証問題って聞いたことありますか？アメリカのクレイ数学研究所が2000年に発表した7つの超重要な未解決問題のことです。1問解くと100万ドルの賞金がもらえるんですが、あまりの難しさにこれまで1問しか解かれていませんでした。今回なんとオープン AI が社内の未公開モデル、つまりまだ世に出ていないすごい AI が、このミレニアム問題の一つ、 ナビエ・ストークス方程式の存在と滑らかさを解決する証明を生成したと発表したんです。この方程式、ものすごくざっくり言うと空気や水みたいな流体の動きを記述するもので、天気予報から飛行機の設計までいろんなところで使われている超重要方程式なんです。でもその数学的な性質についてはまだ完全に解明されていなかったんですね。オープン AI によると、この AI は約1万個のエージェントを並行して動かせて、たったの88時間、つまり4日足らずで結論にたどり着いたそうです。かかった計算コストは数百万ドル規模だとか、すごいスケールですよね。人間が何百年も悩んできた問題を AI が数日で解いてしまうなんて、 SF の世界が現実に近づいている感じがします。ただこの発表、ちょっとした論争も巻き起こしているんです。ニューヨーク大学の数学者トリスタン・バックマスター氏がオープン AI のやり方に疑問を呈しています。彼も同じ問題に別の手法で取り組んでいて、その研究情報がオープン AI に伝わった直後に、オープン AI が同じようなアプローチで研究を始めたんじゃないかと指摘しています。さらにオープン AI 側から共同研究者を論文の著者から外すよう求められたといった主張もしていて、なんだか穏やかじゃない雰囲気です。 AI が人間の知性の限界を突破するような成果を出す一方で、その成果をめぐって研究者同士の競争や倫理的な問題が浮かび上がってくる。さっきの医療 AI の話とも通じますが、技術の進歩とそれを使う人間のルールやモラルが同じペースで進んでいくことの難しさを感じさせるニュースだなと思いました。
続いては私たちの身近なデバイス、スマートフォンの話題です。ヤフーニュースから、折りたたみ式 iPhone 開発に約10年。ついにアップルから折りたたみ式の iPhone が登場するかもしれないというニュースです。記事によると9月9日の発表会で初の折りたたみスマートフォンが発表される見通しだそうです。もしかしたらもう発表されているかもしれませんね。このプロジェクト、実はかなり長い間水面下で進められていたようです。開発が本格的に加速したのは2020年頃。当時の CEO ティム・クック氏がアジアに出張した際、サムスンやファーウェイの折りたたみ端末を使う人が増えているのを目の当たりにして、アップルにも独自製品が必要だと確信したのがきっかけだったとか。トップの人が実際に市場を見てこれだと感じるのが大事なんですね。でも研究自体はもっと前から始まっていて、サムスンが2019年に初代のギャラクシーフォルドを出すよりもかなり前から取り組んでいたそうです。初期の構想では、広げると iPad mini くらいの大きさになるようなタブレットに近い端末も検討されていたとか。どんな形になるのかすごく気になりますよね。記事で面白いなと思ったのはこの発表のタイミングです。アップルの新しい CEO ジョン・ターナス氏が就任した直後に行われることで、彼のデビューを華々しく飾り、アップル製品の新時代の幕開けを印象付ける狙いがあると書かれています。製品開発だけじゃなくて、経営戦略やマーケティング戦略も密接に絡み合っているのが巨大テック企業の面白いところですよね。一つの製品を世に出すのに約10年もの歳月をかけて試行錯誤を繰り返す、アップルの完璧主義というか製品へのこだわりが感じられるエピソードだなと思いました。皆さんは折りたたみ iPhone、 どんなデザインだったら欲しいですか？さて、ここまでは AI や新しいデバイスといった私たちの生活にも関わってくる大きなニュースを見てきましたが、ここからは開発者の皆さんお待ちかね、もっとディープな技術の世界を覗いていきましょう。
まずは AWS からのビッグニュースです。パブリックキーの記事から、 AWS AI がフルスタック AWS アプリの基本コードをセキュリティ、可換測性、インフラまで一気通貫で生成する NX プラグインフォ AWS 1.0 オープンソースで公開。タイトルが長いですが、これものすごく画期的なツールなんです。簡単に言うと、こんなアプリが作りたいって AI にお願いすると、アプリの骨格になるコードだけじゃなくて、そのアプリを動かすためのサーバーの設定やデータベースの準備、セキュリティ設定、さらにはアプリがちゃんと動いているか監視するための仕組みまで全部まとめて自動で生成してくれるというものです。 普段ウェブアプリをゼロから作ろうとすると、フロントエンド、つまりユーザーが見る画面のコードを書いて、バックエンド、サーバー側で動く処理のコードを書いて、それだけじゃ終わりませんよね。 AWS みたいなクラウドサービス上でデータベースを準備したり、ウェブサーバーを立てたり、ファイアウォールでセキュリティを固めたり、何か問題が起きた時にすぐ分かるように監視ツールと連携させたりと、やることが山積みなんです。この NX プラグインフォ AWS は、そういった面倒な初期設定を AI が一手に引き受けてくれるんです。デモでは、リアクトっていう技術を使ったウェブサイトで AI エージェントとつなげたい、データベースは DynamoDB でみたいに要件を伝えると、数分で必要なコード一式がババッと生成されていました。ここで出てくる NX というのは、モノレポ管理ツールの一種です。モノレポっていうのは、一つの大きなリポジトリ、つまりコードを保管する場所で、フロントエンドもバックエンドも関連ツールも全部まとめて管理する手法のことですね。この NX のプラグインとして提供されているのが今回のツールです。そしてインフラの構成は AWS CDK や Terraform というインフラストラクチャーアズコード、略して IAC ツールのコードで生成されます。これはインフラの設定をプログラムのコードみたいに記述できる仕組みで、手作業でのミスを防げたり、同じ環境を簡単に再現したりできるのがメリットです。一番嬉しいポイントは、一度コードが生成されたらこのプラグインに依存しなくなるという点。生成されたコードはあとは自分たちで自由に編集して開発を進められるんです。まさに開発のスタートダッシュを強力にサポートしてくれるツールですね。 AI によるコーディング支援が、単なるコードの自動保管からプロジェクト全体の設計図を描く段階にまで進化してきていることを感じさせるニュースでした。
続いては AI コーディング支援ツールの代表格、クロードコードに関する話題を2つ続けてご紹介します。前の記事から、ハーダー ×GitWorkTree ×CloudCode の相性がいい話と、最近のクロードコードデスクトップ、使いやすさ増し増しですです。まず1つ目の記事、ハーダー ×GitWorkTree ×CloudCode の相性がいい話から、これは開発効率を極限まで高めたいエンジニアの工夫が詰まった、ちょっとマニアックだけど面白い話です。開発中って一つの作業だけじゃなくて、複数のタスクを並行して進めることありますよね。例えば A という機能を作りながら B という機能のコードレビューをしたり、緊急のバグ修正をしたり、そんな時 AI コーディングエージェントのクロードコードも複数同時に動かしたくなるわけです。でも同じフォルダで複数のクロードコードを動かすと、片方で Git スイッチコマンドを使ってブランチを切り替えた時に、もう片方が読んでるファイルまで変わっちゃって混乱のもとになります。これを解決するのが GitWorkTree という機能。これは一つのリポジトリの中にブランチごとに別の作業フォルダを作れる仕組みです。これで並行作業してもファイルが混ざらなくなるんですね。でも今度はワークトリーを作るたびにコマンドを打つのが面倒だし、ターミナルの画面もたくさん開いてごちゃごちゃしてくる。そこで登場するのがハーダーというツール。これは AI コーディングエージェント向けに作られたターミナルマルチプレックサー、つまりターミナルの画面を分割して管理できるツールです。この3つの組み合わせがなぜ相性抜群かというと、ハーダーは CLI、つまりコマンドでも操作できるので、クロードコード自体にハーダーの画面を分割して新しいワークトリーを作って、そこで別のクロードコードを起動してという一連の作業を全部お願いできちゃうんです。記事ではハーダーでフィーチャー×ユーザー×オースのワークトリー作ってクロードコード立ち上げてと頼むだけで、隣に新しい画面が生えてきてすぐに作業が始められる様子が紹介されています。これはすごい。開発の面倒な定型作業を AI に丸投げできるわけです。そして2つ目の記事、最近のクロードコードデスクトップ使いやすさ増し増しです。こちらはコマンドラインじゃなくてデスクトップアプリ版のクロードコードがすごく進化してるよというお話です。昔のデスクトップアプリはちょっと重かったり、できることが少なかったりしたそうですが、今は全然違うみたいです。記事ではおすすめ機能が20個も挙げられていますが、いくつかピックアップすると、まずチャット画面の横で直接ファイルを開いて編集できる、AI に指示を出しながらその場でコードを修正できるのは便利ですよね。
チャットやファイル、ターミナルといった各パネルをドラッグ&ドロップで好きな位置に配置できるので、自分好みの開発環境を作れます。さらにアプリ内でターミナルやブラウザ、Mac なら iOS シミュレーターまで起動できる。もういろんなアプリを行き来する必要がないんです。AI が作った差分を確認してボタン一つでプルリクエストを作成なんてことも可能そうです。
驚いたのは VS コードの開発メンバーがクロードコードデスクトップの開発チームに加わっているという情報。なるほど、だからこんなに使いやすく高機能になっているんですね。今後の進化にも期待が高まります。 CLI でゴリゴリにカスタマイズして効率を追求する使い方とデスクトップアプリで快適な統合開発環境を手に入れる使い方、クロードコードが開発者の多様なスタイルに応えようとしているのがよくわかる2つの記事でした。
本日最後のトピックです。 AI がコードを書いてくれるようになっても、そのコードの品質をどう保証するかは私たち人間の大事な仕事です。前の記事、不具合は CI に刻もう、レッドグリーンスタック PR のすすめは、そのための非常に賢いアプローチを提案しています。ソフトウェア開発で不具合を修正するとき、普通は不具合を直すコードと、その不具合が再発しないことを確認するためのテストコードを一緒に提出しますよね。でもレビューする側からすると、このテストって本当に修正前のコードで失敗するのかな、もしかして元から通っちゃうような意味のないテストじゃないかなという疑問が残ることがあります。かといってレビューアーが毎回修正前の状態に戻してテストが失敗することを確認するのはすごく手間がかかります。この問題を解決するのが、この記事で提案されているレッドグリーンスタック PR という手法です。これはプルリクエスト、つまりコードの変更依頼を2段階に分けるんです。まず1つ目の PR、レッドの PR。 ここでは不具合を修正するコードは一切入れず、不具合を再現するテストコードだけを追加します。このテストは今のコードでは当然失敗するはずですよね。そこでバイテストというテストツールにあるテスト .fails という機能を使います。これはテストが失敗したら成功と判定してくれる、いわゆる甘邪気な機能です。これによりこのテストは今のコードではちゃんと失敗しますよということを CI、 つまり自動テストシステムに証明させることができるんです。 CI の結果がグリーンになることで、その証明が記録として残ります。次に2つ目の PR、 グリーンの PR。 さっきの PR のブランチを元にして、今度はテスト .fails を外して通常のテストに戻し、そして不具合を修正するコードを追加します。この PR で CI がグリーンになれば、さっきまで失敗していたテストがこの修正によってちゃんと通るようになりましたということが誰の目にも明らかになります。この2つの PR を積み重ねる、スタックすることで、テストが赤から緑に変わる過程そのものを CI の履歴として刻み込むことができるわけです。レビューアーは手元で面倒な確認作業をする必要なく、2つの PR の差分と CI の結果を見るだけで修正の正しさを確信できます。GH スタックというツールを使うと、こうした積み重ね PR の管理も簡単にできるそうです。もちろん全ての修正でやるのは大変ですが、ロジックが複雑で重要な不具合修正には非常に有効な手法だと感じました。 AI がコード生成を助けてくれる時代だからこそ、私たち人間はこういった品質を保証するための仕組みやプロセスを考えることがより重要になってくるのかもしれませんね。
さて、今日のポッドキャストはここまでです。医療 AI のリスクと可能性から、数学の難問に挑む AI、 そして開発の現場を効率化する最新ツールや品質保証の考え方まで、本当に幅広いトピックをお届けしました。テクノロジーの進化の速さと、それに伴って私たちが考えるべき課題の両方を感じられる内容だったんじゃないかなと思います。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。